種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お母さん、いつもありがとうございます。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種メガネです。あの時何を喋ったか、なんであんなことを言ったのか、この一週間の記憶を紐解きます。まずは暮らしの一週間から、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、はい、まあ先週ぐらいからかな、ずっとまあ体調が悪い状態が続いていて、一回治ったかなと思ったら、またちょっとまた体調が悪くなるみたいな生活を繰り返しているので、これはいよいよ免疫をつけなきゃいけないと思いまして、
はい、まあよく言いますね、はい、
そう、免疫はね、本来人間には備わっている力であるはずなんですけど、一応弱るとか強まるとかがあるらしく、うん、ちょっとまあね、ものの本をこう読んでみて、まあ怪しそうな本でしたよ、怪しそうな本でしたけど、とりあえず読んでみて、はい、とりあえずそれを信じてみようかなと、
怪しそうな本
一応ね、アマゾンレビューの評価もそんなに悪くないから読んでみようかなと思って読んだ本で、はい、なんか、ね、食べ物をねちょっと注意するとやっぱいいみたいな話がありまして、
全部ベタだね。何を食べるんですか？
生姜、ニンニク、キノコ、あと緑茶かな。
あ、緑茶はね。
あとリンゴ酢。
おお、はいはいはい。
リンゴ酢、はい。リンゴ酢を、なんかまあ合わせてじゃないですけど、その生活の中で取り入れるといいみたいな、うん、その5つ、プラスなんかウコンを混ぜたりとかね、うん、なんかそうするといいんじゃないって、まあ自然な食品から、まあなんて言うんだろうな、薬剤を売ろうとしてる人じゃないなっていうのは、ここはまあ安心ポイントの一つだったんですけど、
はい、
その普段日常的に買えるもの、あとかつなんかなんとなく効きそうなもの、ニンニクとか生姜とかね、なんとなく効きそうじゃないですか。そういうものをちゃんとピックアップしてくれてたので、
はいはい、
それをちょっとね、食べ始めてみましたらね、
はい、
ちょっと見事にこう口内炎ができまして、
ちょっと栄養ありすぎた
のかな、下のあたりがね、いくつか、はい、わかんない、何これ口内炎って、まあどういうあれなのかわかんないですけど、なんか溢れ出てるんでしょ、多分こうボツボツって出てるってことは、なんか俺をこっから出してくれみたいなのが多分出てるんだと思うんで、これが免疫だと思うならば、
はい、
これが正解だと思うので、ちょっと継続しようかなと思います。今のところはこう舌が痛いっていう、免疫つけたいと思ったら口内炎がついたっていう一週間でしたね。
なんか口内炎ってもともと体の中にある悪みたいなものが出てきちゃってるみたいな話らしいよ。
あ、そうなんです。じゃあ出てこようとしてるんですね、これ。
まあ、そう、
いいのか。
だけど、それ一般的には調子が悪い時に出てくるってことですよね。
そう。弱ってる時にね、出てきがちなんで。
間違えてるってことなのかな。
どうなんですかね。まあ、悪いものが出てるっていう意味合いで言うと、
はい、
体が頑張ってるってことなんで、いいのかなとも、思いはするんですが、まあね、どうだろうねっていう。
風邪とかもね、休むために出てくるとかって言いますからね。
うん。
はい。いやいや、いい話ですね。まあ、僕も、うん、そういう意味じゃちょっと、体調ちょっとね、心配ですよ。まあ、なんか。
お
結構、謎の徹夜とか、あの謎の、
はいはい、
仕事で、こう、暴殺みたいなので。
どっちも謎じゃないですけどね。理由が明確に今分かる二つでしたけどね。
いやいや、なんか、突然やってきてるっていうことですけどね。
あ、
そんなことになるとは思わなかったよみたいな。多分今の、菅首相も同じことを思ってると思いますけど、なんでこんなことになってんだって思ってると思いますけど。
うんうん、原因はわかるでしょ、でも原因はわかるけど予想してなかったってことですよね。
そう。そんなに厳密に言われたら俺もこの話撤退してもいいよ。全然。
謎って言われちゃうと何もかもがよくわからないけど、闇の組織が何かに仕事を依頼されてるイメージなんで。
あ、そうね。
まあ、というよりは、あれ、予定してなかったってことですよね。
そこそんな言われると思いませんでしたけど、まあまあそうなんです。だから、結構ね。
菅さんもそうだなと思って、謎じゃねえよな、お前が言ってんのはって。
俺、菅さんの気持ちわかるわ、今。めちゃくちゃ菅さんの気持ちわかるわ。謎だわ。
菅がこう、謎とか言い出したら、もう、そうだった気ですよ。もう
携帯の料金を下げることだけやってたかったのに、なんでこういうことになっちゃうんだよ。本当にね。で、結構ね、夜中すぐ、夜中ってか、結構今までは3時、4時まで起きてるのが普通だったんですけど、はいはい、12時にこてって寝るパターンが最近増えてますね。
でもいいことなんじゃないですか、それは。
やっぱね、休みの日はね、安心して眠れるっていうのもあるのかなとちょっと思ってますけどね。
次の日ね、あんま無理して起きなくていいですからね。
そう。まあそういう感じで。まあまだ僕口内できてないんで、口内ができないことを祈りつつ、はい、でも、
うん、
はい。 共感するという意味では、この辺も作った方がいいかなとかね、そんなこと今思ったりしてます。
僕に共感しなくてもね、菅ちゃんに共感してればいいと思うんだ
よ。菅ちゃんすごい。言い方すごくひどくない？してればいいって何よ、それ。
はい。近いのかなと思って。はい。はい。続きまして、番組の聞きどころをつけ足しツッコミを添えていく番組の一週間です。前田聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。はい、ということで、まずは、雑談コーナーですね。種枕。今回は 3D プリントの話であるとか、あとはギャラクシー賞の話などをさせてもらいました。続きまして、種助ですね。今回は映画、なんのちゃんの第二次世界大戦、あとはテレビで見れるタクシー運転手、イベントの文芸誌と文芸費用の行方などの紹介をしました。続きまして、週刊ドラマ語り。今回は芸人とドラマの関係を考えるということで、ドラマに出演する芸人さんであるとか、最近のね、コントをモデルにしたドラマとか、そこら辺のお話をしつつ、2021年春ドラマのチェックの続きをさせてもらいました。続きまして、種リポートですね。今回はポンさんが電動キックボード、まあシェアのね、電動キックボードを試してみたという話をしてもらいました。続きまして、30分読書。今回はリーコトミさん、彼岸花が咲く島監督編、そして岸正彦さん、リリアン30分読書編、さらにポンさんの方から3分読書で、辞典語辞典を紹介してもらいました。最後、忘れロマンですね。今回は匂いにまつわる忘れロマンについてポンさんに語ってもらいましたが、1週間振り返っていかがでしたでしょうか。ツッコミ、付け足しなどいかがでしょう。
はい、そうですね。いつも番組ではツイッターで更新しましたよっていうお知らせを流しているんですけど、
はいはい。
で、種助でね、今回、なんのちゃんの第二次世界大戦っていう、まあ、映画の紹介をしたんですけど、うん、まあ、ツイッターにその簡単にどういう点が面白そうかってことを書こうと思って考えたんだけど、
うんうん、
なんかこの説明がめちゃくちゃしづらい映画だなと思って、
うんうんうんうん、
まあ今改めて言うと長くなっちゃうから割愛しますけど、とにかくその魅力っていうのがちょっと、もちろんまだ見てないっていうのもあるんですけど、二重三重に裏側がありそうな予感がするから、なんか、軽々にこれが面白いっていうのも言えないんだけど、うん、だから、でもその複雑性が面白いんだって言いたいんだけど、どう書いたらいいか分かんなくて、うん、いや、こういう映画って見るしかないなってちょっと思いましたね。普通のことなんですけどね、うんうんうん。映画全般に言えるんですけどね。
本来ね、なんか予告編とかじゃなくて、なんか見たい人はね、ある程度のお金払って見れるような仕組みがあればいいんですけどね。なかなかね、今は映画館も行けるとこ少ないしと思うとなかなか大変だな。
早く映画評論家になりたいっていう気持ちもありますけどね、うん、前もって見れるとか
ね、そういうこともあるのかな。なるほど。あとは週刊ドラマ語りですね。まあ今回は、芸人さんがドラマで役を演じるみたいなところを中心に話してみましたけど、うん、なんか最近見たライフが、人生を変えるコントだっけ、 NHK のねやってるコント番組ですけど、はい、それがなんか期間になる期放送、四季、春夏秋冬それぞれに1回ずつぐらいの感じでやるっていう風にリニューアルしたらしくて、はいはい、で結構今回のメンバーが元々のメンバー何人か残しつつ、中野太賀さんとか、黒島結菜さんとかなんか俳優さんが何人か入っていらっしゃって、うん、なんか新しいコント見たんですけど、すごく俳優さんが演じるコントっていうのはやっぱり良かった。まあ元々ね、ライフがそういうドラマ寄りの作り方をしてるっていうのはあってっていうところではあると思うんですけど、
スラリーマネオとかね、
サラリーマンネオから続いているラインだったりするので、そこら辺の中ですごく、まあでもコメディ演技というか笑わせる演技として中野太賀さんめちゃくちゃ良かったんで、うん、なんか俳優さん、まあいろんな番組ね、フジテレビとかでこの前始まったなんですか、なんとかの鍵とかでも確か、俳優、うん、新しい鍵とかでも俳優さん女優さんでしたと思いますけど、なんかそういうところで、芸人とか俳優とかっていうところがなんかシームレスになってる時代ではあるので、どんどんどんどん双方向的に絡んでいくと、それはそれで面白いことになる。もちろん失敗するケースも結構あるんですけど、なんかそういう風になってったらいい、なんか全然そこら辺を自然に見れるようになるっていう状況になればいいなぁなんてことを思ったりしましたかね。
うん、なんかあれだね、ジェーン・スーさんが原作のを作ってるドラマあるじゃないですか。
生きるとか死ぬとか父親とか、はい。
あれのさ、やっぱトンツカタンとかさ、 ヒコロヒーとかさ、はい、ほとんどセリフがないのに、はい、空気作ってる感じいいよね。
もう一人はあれ、バンドマンですかね、あのアフロの人。
そうだよね。ちょっと名前が出てなくて、今、ファンに怒られそうですけど、なんか、喋んないのに空気があるっていう、だから、あの、モブって言われてる人たちの扱いについて、僕は非常にドラムでは気になるところなんですけど、なんかやっぱ空気作れるっていうのは、これ大きいなって思うよね、なんかね。セリフがなくても空気あるみたいな感じっていうのはいいなと思うから、まあ、その辺で言うとやっぱ芸人さんは、まあもちろんやっぱね、そういう人生っていうものを抱えながら出演できるという力があるということだと思いますけど、なんかその辺も含めて、うんうん、あ、なんかこう、出方がいろいろ考えられるし、キャスティング側も楽しいんだろうなと思ったりしましたね。
確かに俳優さんに比べると、その素みたいなところを語る機会は芸人さんの方が多かったりするから、そういう意味ではそうですね、うん。その人間性そのものが出る感じは確かにあるかもしれないな。うん、面白い。はい、他の回いかがですか、ポンさん、振り返り。
はい、そうですね。読書の、30分読書ですね。
はいはい。
まあ、ちょっとあの、男女反転という話が出てまいりまして、この辺は
な、うん、まあ、難しいところですよね。反転というよりは、男性が、まあ、うん、少なくなっている島の話って感じですかね、
はいはい。なんかこう、まあ、この手のね、物語って時々見受けるわけですけど、この辺を想像することっていう、うん、まあ、妄想することっていうのがどういう意味なのかなっていうこととか、うんうん、まあ、それは逆に言えばやっぱ男性と女性によって、の役割分担というのが少なくとも日本においては特に強くあるんだなってことを改めて思ったりはしますよね。
海外でもなんだっけ、パワーっていう、うん、小説で、はいはい、女性が、あと超能力を手に入れて、あの、力で男性を抑えつけるっていう世界の描いた小説が出たんですよね、つい去年かな。
あ、はい、
最近この辺も多分ある種、うん、反転というか関係性が変わったみたいな、うん、フィクション、
はい、
うん、平行世界の話っていうところで通じるのかもしれないですね。
だ、世界中の女性の筋力が 20% アップしたらなんか世の中変わるのかね。くだらないこと言ってますけど、
うん、でもそこら辺の感じ、
はい、
今現在のその生理的なところは残しつつ、はい、あの、変わってったらっていう過程の話をしてんだと思うんですけどね。
いや、ちょっとそのパワーも気になりません、ね。ちょっとチェックしてみよう。
はい。ちょっと、他大丈夫ですか、突っ込む。
はい。何かあれば、どうぞ。
まあ、忘れロマンね。まあ、匂いの話で言うと、まあ、僕は音がやっぱ圧倒的に多いんですけど、なんか音を聞いたとき、あと、ラジオ、音楽、ラジオ、どっちもですけど、それを聞くとその場所とか、その時にしてたことみたいなことを思い出すことがあって、匂いは逆にもうちょっとなんか緩やかというか、うん、なんか明確にパキッパキッてこう分かれてない感じ、うん、なんかグラデーションがすんごいある感じなんで、うん、その時っていう記憶ではないんだけど、なんとなくこういうことを、もやもやもやってしてたなーみたいな記憶を蘇るっていう意味では、うん、まあ結構面白いですよね。そこら辺、音楽とかポッドキャストとかだから何について話していたとか、何についての歌詞で歌ってたっていうのが分かりやすいから、うん、パキッとするんだけど、そこら辺のもやもやの感じもなんか言語化して、その街中なり何らかの形でこうデジタルの世界とかで残しておけたとしたら、すげえ面白いだろうなってちょっと思ったりしましたね。
うん、そうね。なんかちょっとあんまりうまくあの言葉にできなくてなんだったんですけど、
うん、
なんかこうね、自分の記憶をたぐる方法っていうのがいっぱいあると思うんですけど、匂いってこう、うん、なんかの記憶に、あ、その何、形に残しにくいじゃないですか。なんかメモできるわけ、うんうん、まあ言葉にするしかないわけなんですけど、これは、うん、いやだからね、俺今例えばさ、あの傍らにあの食パンを食べながらあの、うん、放送をしてるわけですけど今、うんうん、このパンの上にメロンパンの粉をかけて食べてるんですけど、
うんうん、
この食
メロンパンそのものの粉をかけてるの今。
メロンパンの粉ってのがあるのよ。 それを。
あ、粉があるんだ。びっくりした。どんな生活してるの、
はいはい、メロンパンを削って、粉にしてかけてると思ったの。
どう思うの？メロンパン食えばいいじゃんって思って、ちょっとびっくりしたんですよ。衝撃的な組み合わせ、ね。まあ大丈夫です、大丈夫。そう。あるんですね、そういうのね。
そう、そうなんですけど、
はい。カレーパン、ぬるカレーパンとかありますからね、最近カルディでね。
なんかこうさ、はい、言葉で食パンの説明をわーっと埋めていくっていうこともあると思うんですけど、今、うん、焼きたての食パン、バターを塗ってメロンパンの粉をかけて、そして今口の中に入れようとしている。うん、この、なんか、言葉を聞いて皆さんがこう匂いをね、なんか想像するようなことができたらいいなぁなんてちょっと思ったりはするわけですよ。
なるほど、なるほど。
うん、まあなんかそんな、タイミングを皆さんもお持ちいただいてもいいのかなという気持ちも含めてちょっとやってみた回ではありましたね。うん、
はい、ありがとうございます。タネラジオはポッドキャストやスポティファイなどで本毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。
はい、
それではタネラジ今週の1曲ポンさんお願いします。
私がひいきにしておりますテレビ番組大江戸総参謀というのがあるんですけれども、まあ皆さんね、うん、当然オレンジさんもご覧になっているかと思いますけれども、
知らないです。
はい、松方弘樹主演でですね、いや本当に、ね、江戸の悪をね切って切って切りまくっているという番組なわけなんですけども、
なるほど。
これがね、結構長いシリーズなんで、もうキリがないぐらいずっとやってるんですよ。うん、毎回最後に、江戸のちょっとだけ偉い人を惨殺して終わるっていう番組なんですけど、
ひどい。
このエンディングにまあ音楽がかかるわけですよ。まあ時代劇とはいえ、なんだけど、ちょっと前まで歌謡曲みたいな曲がずっとかかってたわけ。なんか、まあちょっと何、男と女の惚れて腫れたみたいな曲がかかったんだけど、なんか急に最近AOR ロックみたいなのかかりだして。
へー。
で、まあもちろん。
最近っていうのおかしいけどな。
そう、ごめんなさい。俺が再放送で見てるから。まあ、岡井久美子さんが出たりとかさして、ちょっと、
はいはいはい、
岡井久美子さんと片瀬里乃さんが仲良くなった理由はここにあったんだとかね、勝手にこう思ったりしてるんですけど。
同世代ぐらいですもんね。
そのエンディング曲が、なんかね、ちょっとね、合わないの。時代劇と。
あら。でしょうね。
そう。なんか、なんか、ちょっと寺尾明と井上陽水を足して2で割ったみたいな感じの曲なんですけど。
ほー、
変な曲なんだけど、こう単体で聴いたら意外といいなと思って。はい。今回はノーザンライツ。こうオーロラって意味らしいですけど、ノーザンライツの漂流者たちという、ね、曲、
うん。
これをちょっと聴いていただいて、時代劇の妄想は一切する必要はありませんので、曲のね、時代感など含めて楽しんでいただければなと思います。はい。
はい、ありがとうございます。タネメガネ以上でございます。一週間ありがとうございました。お相手はオレンジと。
そしてお母さんにもぜひ今日はね、ありがとうの言葉をかけてあげてください。ポンでした。
タネラジ、また。